さあ始まりました、高橋文の勝手に聞き上がれでございます。いやーもうね、4月も、また中住んでしまいましたけどもですね、なんかもう日々早いですね、毎日生きてると。というところで、本日も、僕の大好きな師匠がわざわざ道に迷いながら来てくれてるので早速、お待ちさせるわけにいかないので、頑張って行ってみたいと思いますよ。それじゃ行ってみましょう。高橋文の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、4月マンスリーゲスト完結編でございます。ゲストは落語家の三遊亭健康師匠でございます。
どうも健康です、よろしくお願いします。
ありがとうございます。また前回に引き続き、
はい、ありがとうございました。本当にね、お聞きの皆さんにはわからないと思いますけど、本当素敵なスタジオでね、手作り感のある、
ありがとうございます。
非常にね、いいところで、もう大好きです。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
毎月来たい。
あ、はい、そうですね、ぜひ毎月、はい、となるとこっちの予算の問題もあるんで、すいません、師匠、違うか。ちょっと下世話の話になりますけど、はい。まあね、前回は、師匠が、ちょっと変わり種と言いますか、もともとそんなに落語にご興味がないのに、落語をもう30年近くやられてるっていうお話をね、はい、続いてさせていただきました。はい、まあね、未だに、まあ、師匠の師匠様の、好楽師匠様も、未だに落語が大好きで、はい、楽しいと言ってやられている。その意思を継いで、健康師匠も、未だに毎回楽しいと。はい。いうことで、大活躍されているわけでございますけども。
ありがとうございます。
はい。もう忙しいじゃないですか、もう。
まあまあ、体は忙しく、あちこち行かせてもらってるんで。うん、
ですよね。
は
い。嬉しいですね。まあ、僕もちょっとやぼよで群馬行ったら群馬にポスト貼ってたりとかね。ああ、師匠来るんだと思って。
いろんなところに。
いや、すごいなと思いましたね。
私のモットーは断らないっていうのがね。仕事は断らない。
そうですね。まあ、うちの番組断らないで来ていただきます。ありがとうございます。まあ、本当にね、落語僕大好きなんですよね。
ありがとうございます。
で、大好きと言っても、これ本当に年齢重ねてから好きになったんですけど、僕も来年60になるんですけど、
はい、
本当にね、50歳過ぎくらいから急に好きになったんですよ。それまでは、まあ、笑点とかはもちろん見ますけども、はいはいはい、それは別にそんなに興味なかったんですけど、はい、50歳くらいから急になんかこう飲み込んじゃいましてですね、
はい、
それまではもう車でこう移動してても、もうロックガンガンかけてたんですけども、はい、ずっと落語かけてる感じになっちゃって、まあ未だにそうなんですけども。
そうですか。
そうなんですよ。なんか知らないですけど、もういろんな方の落語も、はい、昔の師匠からですね、はい、まあ、健康師匠もそうですけども、いろんな方をですね、こう車に乗りながら、聞かせていただいてるっていう。
ありがとうございます。
なんでしょうね。
なんなんでしょうかね。若いうちは、何でしょうね、例えば店舗や何かにしろ、音量にしろ、はい、ある程度耐えうるだけのものがあるんですよね。はい、早いものだとか。
はい、
だからやっぱりある程度年取ってくると、遅いじゃないですか。
はい、
もう見るとか反射神経とか。はい、その、なんかリズムに落語ってピタッと合うんですよね。
なんかこう、波長が合うというか。
波長が合ってる。ね、それから、もう一つは、うん、やっぱ例えば、同じ話でも、二十歳で聞いたときと、
はい、
結婚して聞いたときと、はい、子供が生まれて聞いたときと、はい、自分がおじいちゃんになって聞いたときが、微妙に違って、もう全然違ってくるとか、その、感情が。
環境によって変わる、
ね。環境によって変わってくるんで、やっぱり50過ぎぐらいになると、うん、ある程度見えてくるじゃないですか。はい、いろんな世界が。はい、そうすると、落語のちょっと奥深さがポッと見えてくるので、はい、やっぱ楽しくなってくるんですよね。
そうなんですよ。だからもうそっから聞きまくって、お話 はこの話、まあ、あの、題目とかも分かるようになってきて、はい、いやー、すごいな。師匠のものも結構聞いてるんですよ。師匠の落語も聞かせていただいてるんですけど、はい、これもあの、同じ、あの、演目の同じ音源を、違う、例えば、今月聞いて、来月聞いたとするじゃないですか。この時点でももう違うんですよね。
そうですね。その時点でも違います、ね。
すごいですよね。
また本当に同じ演目を違う人がやっても、
もちろんそれもそうなんですけど、
違いますしね。
これどういう感覚なのかなと思って。
何なんでしょうね。
なんか不思議な感覚なんですよね。
本当に、受け入れる側の、に任せる商売、うん。いつも私講座で言うんですけど、
はい、
落語ぐらいなんですよ、その、お客さんの方が働く仕事って。
ああ、ね、はい。
普通音楽にしろ、お芝居にしろ、ダンスにしろ、舞台に立ってる方が9割方働くんですよね。
はいはい、
で、お客さんが、まあ、見て楽しむって1割拍手したりして成り立つんですけど、はいはい、落語は、落語家は2割ぐらいなんですよ、働いてんの。
いや、それは、
まあまあまあまあ。本当に。
まあまあ、あれですけど。
座布団の上座って、結構休んでるみたいで。
いえいえいえ。
ね、8割、9割をお客様が働くんですよね、想像力で。
もう委ねてしまって
る。もう委ねてるんで。だから同じ話を、同じタイミングで笑ってるにしろ、多分、隣に座ってる人たちは違うことを考えて、笑ってるぐらい。
なるほど。
もんですから。
はい。
やっぱ、この、なんでしょうね、面白さっていうのは、ないですね。だから、よく楽屋で言うんですけど、
はい。
本当に落語に出会ってよかったね、我々っていう。いいもの見つけたねっていう。
いやいや、本当にね、はい、まあ、ロックも今でももちろん大好きですけどね、はい、本当に落語にこうハマって、聞き始めて、もうずっと聞いてるんですけど、いや、よかったなと思ってて、何なんでしょうね。
これね、もう聞いてるだけじゃなくても、はい、三つ四つ話を覚えてください。自分でできるぐらい。そうするとね、例えばね、独房に入れられてもだいぶ時間潰せますから
刑務所に入ってますねすごいですねそれまあ本当に奥が深い、まあ、先ほどねちょっと打ち合わせの時言いましたけども、もともとはねちょっとしたこう小話というか、
はい、
短いエピソードだったものを先人のまあ大師匠の方々がこう、はい、枝葉っぱつけてって、
はい、
膨らましてって現在に至ってるとお話をね先ほどちょっとしたんですけどね、はい、もうすごいですよね、そう考えると。
だからもう、なんでしょうね。もうずっと作ってる作品みたいなもんですよね。終わらない。完成しない作品みたいなもんですよね。だからこれ、次の世代の人たちが常に新しいものを足していくだけじゃないんですよ。うん、それを引いてったり、削ったり、また足したり、
はい、
変えたり、
うん、
それをやりながら、大勢の話し方とお客さんが全、うん、みんなが、あ、でもやっぱこのやり方がいいんじゃないっていう雰囲気で、どんどん、
雰囲気で
どんどんそっちの方に、いい方に流れて、
なるほど、
ね。で、その時代にはその時代のベストの話ができるんですよね。うん、
ですね。
でもこれがまた5、6年経ってくると、徐々にこう、じわじわっと変化して、いくっていう、これ、う
ん。そこはあれなんですか、師匠あたりもその、例えば5年前にやってたやつを、うん、今、現在、例えばやったとするじゃないですか。はい、やっぱりその、なんていうんですか、それは自然と何かこう、まあ、年齢を重ねたっていうことも含めて変わるっていうことですか？
もうこれは変わりますね。自分の年齢で変わりますし、口調でも変わりますしね。
はい。はい、
あと後輩がやったり、先輩がやってるのを勉強しながら変わっていきますし、はい、最近一番やっぱり変わるのは、この社会情勢ですよね。パワハラだ、セクハラだ、はい、いろいろあるじゃないですか。
はい。
そうすると、落語なんか、パワハラとセクハラをギュッとまとめて、
いや、そうですよね。
物語は。
正直そうですよね。
正直なんです。そうなんですよ。なので、これを、どう、そのお客さんが、不快にならないように、するかっていう、あるいは、不快だけども、でもこれは大切なんだから、これは、もう許してよ。
そのままで。
そのままで許してよ、とか。それを話術で説得させる方法もあれば、話自体言葉を変えて説得させる方法もあれば、だから今そういう意味では作業としては面白い時代ですよね。
面白いっていうか大変ですよね。
だからお客さんも自分の判断ですからね、これ笑っていいのか。だから今までだったらこのギャグは会場全体がわっと笑ったものは、うん、最近はそれこそ吉原の話とか、
はい、
夫婦の話にしろ何にしろ、はい、ポンと言って笑っていいのかなっていう雰囲気になったりもするので、これちょっとお客さんにとっても我々にとっても今、 過渡期で
せめぎ合いしてるわけですね。せめぎ合いがあ
って面白い時代ですよね。
面白いというか、いや、なんか、嫌ですね、そんなもんね。
我々としてはお客さんはこれに関わってほしいですよね、この時代に。
逆にですね。
テレビとか、ただダメとか、これはいい、これはダメとかではなくて、これはいいんじゃねえのっていうのにこう固まっていくことによってこういう笑い話の中で徐々に揺れて、あ、この辺に収まれば、そんなに世間で言うように一言だけつまみ出してこれダメっていうんじゃないようになるような気がするんですよね。
ですね。もう嫌な世の中になりましたね。
今ね、大変ですよ。もう50歳以上なんか話せないですからね、今ね。
そうです。普通の話しても、あれもパワハラとかっていうのは受け取り側がパワハラだって言ったらそれまでですからね。
それまでですからね。
普通のこと言っても、パワハラだって言ったらパワハラになっちゃいますから。はい、
もう普通の感覚が違います
からね。そしてもう、話もできないじゃないかっていう時代じゃないですか。
もう難しい、
ね。どうなってんだなと思いますけどね。
まだ楽屋は大丈夫ですけどね。
あ、そうですか。まあまあ、でもね。話し家さんの楽屋ですからね。まあでもあれですね、もう、師匠もお弟子さん何人かいらっしゃって、
はい。はい。
そのお弟子さんに対して、何かこう、何ですかね。健康武士と言いますか、この何かこう、これはっていう教えみたいなのは、あんままあお話しされたくないかもしれないですけど。
いやいやいや、今5人いるんですけど、はい、まあ基本的に、うちの師匠がやってくれた通りのことなので、うん、
はい、
それを教えるだけなので、はい、まあまあ、自分がまず楽しくないとお客さんが楽しいはずもないので、
はい、
楽しくやるっていうことですよね、はい。で、楽しくやるっていうのは、ふざけるとかではなくて、やっぱり、一生懸命でなきゃダメ、
うん。そうですね。
ですし、なんでしょう。真面目でなきゃダメなんですよ。
はい。
で、真面目で、自分は真面目にやってんのにおかしいっていうのが一番理想的な、うん、ところがあるので、
はい、
ふざけないでねってはよく。
あ、なるほどね。
はい。だからその楽屋で人の着物を畳んだりなんだりするのも、
はい、
これは一生懸命やんなきゃいけない修行なんですよね。
はい。
でも一生懸命やっててもやっぱりね、面白いもんで、着物を畳んだりお茶出したりするのでも、なんとなく面白いやつがいるんですよ。
ああ。
はい。寄せ行くと座布団ひっくり返したり、
はいはいはいはい、
めくりひっくり返したりします。はい、あれでも、なんとなく綺麗な子とか、
ああ。
なんとなくなんか面白いとか、なんか腹立つやつがいるんですよ。
腹立つ
やついるんですよ。ただ座布団ひっくり返して帰るだけなのに、はい、うんかなあいつだっていうのが、もうこっから修行なんですよね。面白いんですよね。ですね。それをやっぱ自分で見極める力をつけてもらいたいですよね。
うん、そうですね、うん。割とあれですか、師匠は厳しいんですか、お弟子さんには。
いやいや、そうです。全然。
もう好楽師匠のように。
もううちの師匠、溜めて。
それがやっぱりね、前もお話しましたけど、一番怖いですからね。いつもニコニコしてて、
いやいやいや
何も言わないのに急に、ボンって行かれたらもう。
だから本当にそれこそふざけると、嫌なので、真面目にやってる分には別に間違いようが、何しようが。
まあ一生懸命、
はい、それは一生懸命やって
るんだから、
うん、全然。
いいと。
はい。いいと思います。
ですね。
っていうか、まあ、私の自分の前座自体を振り返ると、怒れない。
でももう今師匠になってますから、そこはね、やっぱりこう切り替えてやらないと。
隠さないとね。
そう、まあ、隠すっていうかね、あれですけども。まあね、ほんと師匠はもう多彩で、絵とかもすごい上手じゃないですか。
あ、落書きは好きなんですよ、
ね。落書きじゃないじゃないですか。
好きなんです。
なんか漫画家にもなりたかったらしいですね。
そうです。本当は漫画家になりたかったんですよね。
ですよね。うん、なんかもう。
でもなんか周りで描いてるその、本物のね、
はい、
応募したりする漫画見たらみんなうまいんで諦めた。
いやいやいやいや、本当にね、イラストよく描かれてますけど、はい、すごいお上手で、ねえ。
好きなんですけどね。
なんかやっぱり、なんか64で辞めるっておっしゃってるじゃないですか。
そう、三遊亭健康をね、
やめて。お名前をもうやめて
。
違う名前で、イラスト描いたり、
はい、イラスト
描いたり。まあちょっと落語やってみたり、
はいはい、
なんかおっしゃってるじゃないですか。そう、知ってますよ、それ。
すごいな、よく情報入ってますね。いやいやいや、
本当なんですか、あれ。
基本的にはそれやろうと思って。
は
っていうのは、だらだらする商売なんで。
はい、いや、そんなはないと思うんですけど。
普通の会社って定年があるじゃないですか。
はい。
あと、例えばスポーツ選手だったら体力の限界とか。
はいはい。
何かしらあるんですけど、
うん、
我々ないんですよ。
うん。ないですね。
本当に、
まあ、生きてる限りという。
生きてる限り、
ちょっと失礼ですけど、
生きてる限りなので、
はい、
自分でどっかで、ゴールっていうか、ここがっていうのをつけとくと、励みになるなと思って。
はいはい、で、64ですよね。
64。ここをピタッと。
なんかあれですもんね、昭和のおっしゃってたのは、大体50代から、まあその間がもう、その落語家のピークというか、
はい。
それぞれの落語家の絶頂期ではないのかと。
おそらくそうでしょうね。
っておっしゃってましたね。はいはい、だから、それ以上やってもと。ただ、まあ、その後やっても、例えば80くらいになっても、なんか、もしそこで落語振ってやった時に逆に面白いんじゃないかともおっしゃってましたよね。
それは面白いと思います。
ねえ。
やっぱね、うん、我々はどう考えてギャグを言っても、
はい、
90歳近い人が出てきて、
はい、
今日寒いねって言ったら面白いんですもん。
面白いですよね。確かに。
それだけでも面白いんですもん。
確かにね。
もうやっぱだから、それはそれとして。
うん。
なるほど。落語の商売としてはもう64ぐらいまでがあれかなと思って。うん、
ただ、まあ、世間が許さないと思いますけどね。俺が言うのもなんですけど。
いやいやいや名前変えてね。
いやいやいや、もうそれはもう、師匠が思ってても多分世間は。いやいや、ダメですと。
いやいやいや。
もっとやってくださいと。まあでもそのね、年々、本当に年齢重ねた大師匠さんも、それはそれで味はありますからね。
はい、そうですね。
また若い時とかと違って。うん、だからそれはそれでまた面白いなとは思うんですけどね。まあまあ、宣言されてますけど、はい、僕は多分ないと思います。それは無理だと思います。
近くなったらね、急に自分で撤回してね。
そうですね。
まだまだやりますなんて。
まあその時、また楽しみにしてますけども。
はい、違います。その時にまた呼んでください。
そうですね。いやいやいや、もっと前に来てくださいよ、また。そんな。
そうですね。
はい。
はい。
というところで、師匠、はい、もう楽しいお時間。
ほら。
またまた時間になっちゃいました。はい、もう4月のマンスリーゲスト完結編でございまして。
はい。
本当に2回にわたりありがとうございました。
ありがとうございます。
で、またね、今回も、
はい、
FM っぽいところで、
はい、
師匠に、
はい、
リクエスト曲をいただいて、
はい、
わかるという形になります。はい、今回は、はい、
ジプシーキングスの、ジョビジョバ。
はい。
はい。
これは何か？
これいや、もともとあっち系統の音楽は好きなんですけど、はい、彼らの音楽が好きなんですけど、
はい、
なんでしょうね。やっぱ衝撃を受けますよね。
あ、
でね、英語も日本語も、その、落語を考えたり何たりするのちょっと邪魔なんですよ。わかる単語が入ってきたりする。
はい。
何にもわかんないんでね。
ああ、なるほどですね。
もう BGM としては最高なんですよね。で、こう気持ちは高ぶりますし。
ちょっとこうね、踊るみたいな感じですもんね。そうそう、
はい、気持ちがいいので。
なるほど。
はい。
わかりました。はい、でね、師匠、本当に今、お忙しく動かれて、全国動かれてまして。
はい。
まあ、その、落語会含めた、師匠のスケジュールはですね、師匠の方のホームページ。
あ、はい。
はい。カタカタってやっていただけますと、はい、全部詳しく出てますんで、
はい、
ぜひね、皆さんお近くにいたときは、生健康師匠を、ご覧になっていただいて、
はい。ぜひ聞きに来てください。はい、よろしくお願いします、はい。
高橋のラジオであんなこと言ってたなと思いながら、
はい。
寄席を見ていただければと思いますよ。ということで、4月マンスリーゲスト2回にわたり来ていただきました。はい、師匠、ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。三遊亭健康でした。
はい。
ありがとうございます。
三遊亭健康師匠でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
師匠、また、よろしくお願いします、
は
い。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
ディレクターの新根です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。さあ、いよいよ、
はい、
もう5月の頭、
うん、
例の前回も言いましたけど、前々回か、
はい、
北海道ツア
ー凱旋ライブが
やりますよ。
あれ、北海道でライブ、まあ、うん、こっち出てきてからその凱旋的な感じでやるのは何回目とかなんですか？
ね、札幌は、うん、実は一回もやったことないのよ。
ああ、そうなんすね。うん、
函館は前、プライベートの信原さんと二人でツーマンで行ってるけど、
はい、
札幌はね、もう、はい、ざっと、だからもう何十年もやってないのかもしれない。
じゃあまた、あれじゃないですか、懐かしい方と会えるかもしれない。
そう。
来てくれるかもしれない。
うん。そのあたりはみんな連絡はしたんだけど、まあ来るかどうかわかんないけどね。多分来てくれるのかななんて。
いや、でもいいですよね。そうやってなんかまたこう会うきっかけになるっていうかね。
そうね。だから昔その北海道にいた頃にやってたバンド仲間とかも札幌に結構いるから、バンドメンバーだったやつが、札幌で活躍してるやつとかもいるのね、たくさん。だからそういうやつは多分来てくれると思うんだ。
そのふめさんとかが北海道とかでその帰ってライブやるじゃないですか、
うん。
打ち上げとかどういう感じになるんですか。どういうとこ行くんですか。
いや、まあまあまあ、
居酒屋。海？ 海っすか、海の、海の幸。
ああそうだね、やっぱ北海道だとやっぱり海の幸、うん、まあ札幌だと俺的にやっぱジンギスカンやっぱ行きたいなってとこあるんだけどね。
あライブの後に、
うん、いや行くよ、結構行く行く、
そかそかそか、へえ、いやライブの後に
行く行く、全然行くよ、
食う、食うな、まあ食うか、
つまみだもん。
ああそうか、
うん、
う
ん、ごっつり行くわけじゃないからさ、
はい、
ジンギスカン行きたいなと思うんだけどね。
うん、
まあ分かんない分かんない、その、うん、ツアーマネージャーいるから、
うん、
それがなんか設定してて、まあなんか、うん、函館は多分海の幸があれだからやっぱりそういう居酒屋系のところなんか予約しましたみたいな来てたけどね。
函館って何がうまいんですか。
いやイカでしょ、函館はやっぱり。
あ前も言ってましたね。
そうそうそう、でも
イカか、
あの魚介類全般にやっぱりね海の町だからさ、
はいはいはい、
美味しいよね。
何が一番好きなんですか。
俺、
はい、
いや
イカなんかじゃもう食い飽きてんじゃないですか。
いやいやもうこっちのイカとは違うからもう透き通ってんだよ。
あー、白イカじゃないか。
いやいや、
新鮮ってこと
ですか。新鮮新鮮で、コリコリして、
はい、いやイカは大体コリコリしてますよ。
でも全然こっちのコリコリとかコリコリとか違うから。
コリコリとか違うんですか。
そうそうそうそう、
へえ。
だからね、まあまあまあ、
飽きない
ですか。飽きないね、イカはね。たまにだからこっちでも食いたくなっちゃってさ、イカさ、
はい、
あのスーパーで買うんだけどもうなんか全然デローンとしてるもんね。
あ、
白くてさ
白くてって今も北海道の
イカ。いや北海道だと
透き通ってるんだって、うん、種類じゃないですか。
違うって鮮度だって
そうですか、
うん、ぜひ北海道行ってください。
おじゃあお土産、あお土産お願いします。
あお土産買ってくるよ、もちろんそれはね、
はい、
白い恋人でいいんでしょ。
いやいや僕もイカがいいっす
イカ買ってこれねえだろうよ。
そうっすか、じゃあなんか、うん、
まあまあちょっとなんか、
はい、
見繕って買ってきますわ。
ありがとうございます、
はい。ということでね、そのライブ詳しくはね僕のホームページとか SNS 見てくれれば分かりますんで、
はい、
もうチケットもね結構売れてるみたいなんでぜひ。
ちょっと日にちもう一回言ってもらっていいですか。
5月10日、
うん、
函館アウンドホール、
うん、
金曜日ですね、
はい、
5月11日土曜日、
うん、
札幌フライヤーパーク、
うん、
2days でございます、
ね、
で出演は私と私、うん、高橋文美、ザ・ミンクス岡田義明、
うん、
それからケイト・ブロー、
ね、ケイトさん、
はい、
お久しぶりでございます。
3組で 3人で行きます。ぜひぜひ。
ケイトさんお元気ですか。
ケイトさん元気ですよ
よろし
く。ケイトさん気合入って、ケイトさんも、ね、しばらくぶりみたいでライブが。
本当ですか。
でましてそれが北海道ってことで喜んでいただいて。
会いたいな、うん、よろしくお伝えください。
わかりました。ということでそんなケイトさんの曲をかけたいと思います。
いいっすね。
ケイトブローで Rock with me。はいはい、勝手に聞きやがれ、お別れでございます。4月マンスリーゲスト三遊亭健康師匠来ていただきました。落語やっぱり深いですね。まあいろんなお話個人的にも、ここどうなってんのかなっていうところもちょっとお聞きできたんで、すごく充実した回になったのかなと思いますよ。そうですね、落語師匠もおっしゃってましたけど、なんか自分でも覚えてみたらいいのにみたいなね言われて、まあまあ興味はあるんでね、なんか一席くらい覚えたいなと思うんですけどね、僕もあんまり記憶力がいい方じゃないのでまあまあなんとか頑張って、1話くらい一席くらいちょっと覚えたいなと思いましたよ。というところで、まあ、健康師匠いろんな全国行かれてますんでね、皆さん健康師匠のホームページをチェックしていただいて、お近くの際はぜひぜひですね、足を運んでみてください。素晴らしい落語の世界が待っております。ということで勝手に聞き上がれ、次回の放送は、ゴールデンウィーク明けになりますね。5月7日火曜日20時から再放送24時からでございます。まあね、来月はゴールデンウィークということでね、今年は3,4,5,6と4連休ですね。まあ僕は休みないですけども、皆さんゆっくりしていただければと思いますよ。で休み明け勝手に聞きあがれを聞いてください。そんじゃ勝手に聞きあがれおしまい。 お相手は高橋文でございました。それではまた次回お会いしましょう。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。